説教、ゲッセマネでの祈り、シシドモ等牧師。
今日の説教の結論は、ゲッセマネで祈ったのはただ一人、主イエス・キリストのみであった。このただ一人祈られた主の姿、これが今日の結論であります。今日の一番最初のところに、イエスがそこを出ていつものように、オリーブ山に行かれる。そしていつもの場所に来ると書いてありますね。ここにいつもという言葉が出ております、ね、つまりイエス様はこの少し前のところにも、日中は宮で教えをなさって、そして夜になるとこのエルサレムの宮の近くのこの場所にですね来て、そこで寝たっていうんでしょうか、宿ったというようなことであります。でそして大体そのエルサレムに来た時にはそこにここで休んでるっていうんですかね、いうことだった。それがいつものようにという言葉であります。そしてこの時にはこの今回はですね、これがイエス様が、いつものようにその場所に来て、そしていつものようにこの祈ってですねいる場所、そういう時、それが実は最後の祈りの時となった。つまりこの後の方に読んでみますと、このオリーブ山でイエス様はそのユダを先頭とする長老最長たちのグループに捕らえられるという、逮捕されるという、そういうことになっていくわけですね。ですから、そしていつもの場所決まってたって言うんですね。ですからそれがユダがその場所に連れてくるということも容易であったということが考えられるわけであります。そういうことの状況だったんですけれども、このイエス様がこの最後に祈られたこの場所、この記事はマタイ、マルコ、ルカ3つの福音書すべてに記されております。これは初代教会にとって大変重要な記憶すべき出来事であったということを示しています。3つの福音書違っている場合もあるんですけれども、共通して書いているということは、どのマタイもマルコルカもみんなですね、それは大事なことだったんだという認識があったということだと思います。でルカ福音書は他の福音書に比べまして、簡単に言うと短いんですよね。他の福音書をマタイ、マルコ、結構長く書いてるんですよ。で詳しく書いてるんですね。例えば三人の弟子を特に祈りのそばに、イエス様の近くに、そばに近くに連れて行ったとかですね、あるいは3回、このそこにイエス様弟子たちのところに戻ってきたとかですね、そういうことも他の福音書には書いてあるんですけれども、ルカ福音書はそういうものを一切省いてただ一言だけ書いている。つまりここで何が起こったのか、ただそのことだけを書いている。それはイエス様はこの最後のここで祈りをなさった、これに対して弟子たちはその祈りのそばにいながら眠ってたという、ただこのことだけを書いてるんですよね。このことが実はルカ福音書が言いたかったことであります。まず42節のところにイエス様はこういうふうな言葉でひざまずいて祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください、そういうふうに祈った。しかし私の願いではなく御心のままに行ってくださいということであります。ここにひざまずいて祈ったというふうに出ておりますね。でマルコ福音書では地に平伏し、マタイではうつ伏せになるという 言葉がありますね。このような祈りの姿勢、まあ、つまりこの地にひれ伏す、あるいはうつ伏せ、ルカ福音書ではひざまずいてという言葉ですが、これは実は当時のユダヤ教の祈りの習慣にはなかったというふうに、まあ、学者は指摘してますね。どういうことであるかと言いますと、これは18章にあった例え話にイエス様がなさった祈りのする時のことを例え話になさいましたけど、その時の様子としてファリサイ人は立って、私はこの徴税人のような罪人でないことを感謝します、立ってた、立って祈った。あるいはその徴税人の方もですね、内容はもちろん違うんですけれども、立って祈った、遠くに立って祈ったと、まあ神殿からの中でも遠いところに立って祈った、いずれも立って祈ったということは共通してるんですね。しかしここではですね、イエス様はひざまずいて祈ったと書いてあります。これは実は当時の祈りの習慣とは全く違う、困難を前にして実は崩れ折れるしかなかった、神の前に平伏して、まあ平伏してっていうのは、まあ地面にも本当にこう身を伏せてしまうということですよね。ベタッとこうなってしまうと、まあそういう姿、実はそれは大変珍しいというか、今までの祈りの、ユダヤ教の祈りの習慣とは全く違う、まあですからここには、まあ想像しますにですね、そんな祈りはこうしなきゃなんないんだといったような、そういうことではなくて、ここでイエス様はもう神の前に、父なる神の前にもうひれ伏す以外になかった、そうして父なる神に祈った、まあそういう習慣とかというものを超えた、もっと極めてこの厳しい状況の中にあった、困難を前にして崩れ折れるしかなかった、そういう姿がこの表されているんじゃないか、ひざまずいて祈った。そしてこのひざまずいてという言葉は、そういう祈りの姿は後にキリスト教会の信者たちの祈りにの姿に影響を与えたと考えられます。例えばその後の使徒言行録なんとを読んでみますと、まあルカ福音書と使徒言行録は同じこのルカという著者だということもあるわけですけれども、例えばステパノは、この使徒言行録7章にはこのユダヤ人たちから今後、まあ、迫害されてですね、まあ、殉教するということがあるんですね。その時に、それからひざまずいて主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだ、そう言って眠りについた、まあ、死んだということですよ。ここにひざまずいて実はステパノも祈った。さらに9章にはペテロは皆を外に引き出しひざまずいて祈り、タビタよ起きなさい、まあ、少女をこう死んだ少女をよみがえらすという、そういう場面の中で、やっぱりパウロ、このペテロはですね、タビタよ起きなさいと言ったと。さらにパウロは、これももう少し後の方になりますけれども、皆と一緒にひざまずいて祈ったという言葉、さらにエペソ書にはこういうわけで私は御父の前にひざまずいて祈りますという言葉があります、まあ、このようにこの最初のキリスト教会にはそういうひざまずいて祈るというようなことが行われるようになっていったんですけど、その最初の祈りの姿っていうんですか、それは実はこのイエス・キリストの姿に、祈りの姿にあると考えられます。44節にはイエス様はその次に苦しみもだえて祈ったと、 苦しみもだえていよいよ切に祈られたと書いています。この苦しみもだえてっていうのは、まあ、苦悩とか あるいは恐れとというような意味もあるわけですけれども、しかしここではですね、この恐怖というこの死を恐れるという恐怖だけではなくてですね、そういうものではなくて、他の翻訳を読んでみますと、例えば個人訳の長い、直春訳、戦いのうちにありて祈った、つまり祈りの中で実はイエス様は戦っていたんだという、そういうことですね。あるいは最近の岩波訳の聖書を読んでみますと、死に物狂いになり祈った、死に物狂いになった、そしていよいよ切に祈ったと書いて、まあ、ですから単に恐れたっていうんではなくて、その祈りに集中している、あるいはその祈りは、まあ、他の方の説明によって、祈りの戦場、戦い、そういう戦いは武器で戦うのは普通戦場ですけど、神様に対してですね、イエス様がそのまさに戦争のような、例えて言うならば戦争のような、戦場のような、まあ、そういう祈りであった、まあ、それだけイエス様はもうこの父なる神に対してですね、必死になって祈ったという、まあ、そういうニュアンスですよね。旧約聖書にもヤコブが野牧の私で天使と格闘したことがあったということがこの創世記に書いてありますよね。ヤコブは神の許しと祝福を受けるまでは、まあ、ヤコブは兄を騙してこう逃げていたっていうことがありますよね。ですから何らかのその自分は許されなければならないというそういうことがあったんですね。長らく離れていて豊かな財産も与えられるようになるんですけれども、やっぱりヤコブは自分の罪が許されて、そして神から認められていくというそういう問題を抱えてたわけですよ。そしていよいよ自分の故郷に帰ってくるときに、この野牧のですね、川の橋のところにその橋を越えなきゃならない、単なるそれは地理的な問題ではなくて、ヤコブにはそういう内面的な戦いが問題があった、それを越えなきゃならない、そうして神の許しと祝福を受けていかなきゃならないんだという、そういう個人的なですね、問題があったんです。その時に実はヤコブもお祈りをするんですけれども、ヤコブはこのそこに天使がですね、ヤコブと組み打ちをしたというふうに聖書は書いている。まあ、これは祈りの戦いだったということです。祈りにおいて戦ったんだということですよね、ヤコブも。で、そういうとそこで、まあ、ヤコブの場合はその、この天使を絶対に離さない、そして天使に、勝つという、まあ、そういうことになるわけです。朝になってしまったんで、もうこれで天使はもう天に帰んなきゃならない。でその時に言われた言葉が書いてありまして、あなたは神と人とに勝って戦った、お前は今後ヤコブではなくてイスラエルと呼ばれるだろう、呼びなさいということになるわけです。実はこういうイスラエルという民族の名前になってますけれども、実はそのヤコブ自身はそういう戦いを経てこのイスラエルというものになっていったんだと、ということですね。クリスチャンも同じですよね。そういう戦いを経て多分クリスチャンもクリスチャンになっていくんだろうと思いますよ。まあ、どういうふうになっていくのかはそれは分かりません。どういう状況なのかは分かりません。一人一人によって違うと思うんですけれども、神に熱心に祈らざるを得ないところへと追い込まれていくことが人生にはあるということだと思うんですよ。それが自分からね、求めてるんじゃない、求めるんじゃないですよね。でももうそう、神も他のものに頼ることはできない、もう神様にしか頼ることのできない、そういうところに追い込まれていくことがある しかしそこで人は本当に神と出会っていくんだ。クリスチャンの皆さんも洗礼を受けてクリスチャンになったんだけれども、必ずそういう時があって、そしてまたクリスチャンとして成長してきたと思うんですよ。そういうのは一つや二つでなかったかもしれない。もう祈らざるを得ない、ひれ伏して祈らざるを得ない、誰もいないところで膝を折って神に相対さなければならないような、そういう問題、そういう課題、そういう出来事に我々は直面して、直面する。しかしそういうことを通して、そこに神は恵みを与えてくださる。ルターは毎日2時間祈ったと言われています。本当かなと我々も思うんですよね。2時間もそんな時間よくあったね。しかしそれでなければ、実はあの宗教改革の事業は達成できなかったんだということだという解説を読んで、なるほどな、我々が簡単に考えてるんじゃないですか。我々はルター一生懸命頑張ったね、だけど彼は2時間ぐらい神様とのですね、祈りを相対する時間を持たなければならないほどに、実は現実の問題においてはですね、大変苦悩していたんだということなんですよ。しかしそういう中から神の恵みをルターは与えられていったと。そしてあの初めて宗教改革、今日のプロテスタント教会がこの形成されるようなことになっていったんだと。今までのことをただやってれば何も問題ないじゃないですか。ルターだってカトリックの僧侶だったんですよ。彼はそれをやってるんだったら何も問題ないじゃないですか。しかし教会とはどういうものなのか、聖書を読まないような教会は一体あるのか、聖書が告げている教会はどうなのかということを考えたときに、苦闘せざるを得なくなった、戦いの中に自分は入らざるを得なくなってしまった。そういう中からルターはドイツ語に聖書を訳していったんじゃないですか。まさに、あの宗教改革の事業はそのようなこの結果として生まれてきたものだった。エペソ書にはどのような時にも霊に助けられて祈り願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさいという言葉があります。ここに霊に助けられて祈りと、祈りは単なる人間の熱心さから来るものではありません。聖霊に助けられて人は祈り続けることができるんだ。つまり人間の単なる願いとか人間の根気とかそんなものじゃないんだと、神の助けによって人間は祈ることができるんだ、神と相対することができるんだ。43節にすると天使が現れてイエスを力づけた。実はこの言葉はあのルカ福音書にしかないんですよ。このゲッセマネの祈りを書いた中に、これはルカ福音書の特徴ですよね。天使が現れてイエスを力づけたと書いてある。つまりこれはエペソ書が言うように、霊に助けられてどのような時にも祈りなさい。この聖霊による祈りの力を知っている。祈りっていうのは単なる自分の願いを言うだけではない。旧約のヤコブも新約のペテロもパウロもステファノもみんな神の前にひざまずいて、つまり聖霊に助けられて祈って、そして神に出会っていったんだということです。42節にその祈りの内容、この杯を私から取り除けてくださいとイエス様は祈った。この杯というのは、杯というのは喜びの杯もあるけれども苦しみの杯、 ということを表す言葉でもあるわけです。そういう意味もあるわけですね。ここでは喜びの杯、乾杯するっていったようなね、そうじゃなくてここでは苦しみの杯ですね、磨き杯、すなわち苦難を意味するということですよね。この杯を、この苦難を私から取り除けてくださいっていうのがイエス様の祈りだったっていうんですよ。この祈りをイエス様がしたということはですね、これは実は大変な我々にとっての慰めだ。柳原忠夫はこう書いて、こういう文章を書いてましたよ。この祈りはイエスの人間性の極致である。もしもイエスがこの祈りをなさらなかったとすれば、イエスの救い主の自覚は地上、地を離れたものであり、救い主としてのこのイエスは人間離れしたものとなって我ら弱者の友たるに遠いであろう。まあ、分かりやすく言えばイエス様はここでこういう祈りをしたということは本当に人間だったんだということですよね。まさにこの苦しみを私から取り去ってくださいと祈ってるんですから。そしてこれはこのもしそうでなかったとすれば、地上を離れたね、イエス様は地上にある人間じゃなくて、まあ、天上の人ことになっていったんじゃないの、なってしまうんじゃないか。地上にある人間の苦しみっていうものをここで表されてるわけですよね。明らかにされてるわけですよね。我ら弱者の友になってくださっている。かく祈ったイエスであればこそ、その救い主たる自覚と能力は我ら弱者の心を温め、イエスは我ら弱者の手の届くところに立ちたもう救い主であるのである。ああ、いかに多くのキリスト者がこの祈りを自分の祈りとして泣き叫んだことか。愛する妻、愛する夫、愛する子供がこの世から取り去られようとするとき、あるいは不治の病が自分の肉体を蝕むとき、その他さまざまの苦杯が、苦しみ、苦難が信仰厚き者に与えられる、そのような時イエスでさえもゲッセマネでこの祈りを祈りたもうたことがどれだけ我らの力となり慰めとなることか。これが我々の第一段階のですね、ここに祈りですよね。まさにそういう祈りを我々もせざるを得ない、していいっていう言われよりもですね、もうそうせざるを得ない。苦しい時にはそうじゃないですか。この苦しみを取ってくださいと避けて、取り除けてくださいっていうのが本当に我々の正直な祈りだと思うんですよ。そういうことが実はここでイエス様が祈っている第一の祈りだっていうわけですよ。共なるイエスの存在というふうに言ってもいいかもしれません。肉を取られた人間と同じ姿になられたこのイエス様の存在ということである。しかしイエスの祈りはもっと先へ進んでいった。それが42節の後半の祈りであります。しかし私の願いではなく御心のままに、神の御心のままに行ってください。イエスの祈りは我々をここまで導いていく。第一段階で終わるんじゃないんですよ。ここまで導いていく。自分の祈りが自分の願いのように思うようにならないことがあるという現実、その時私たちは神から離れていくのか、それともあなたの御心がなりますようにと祈っていくのか、その第二段階に行く、 そういう祈りのところで、まあ、第一段階で終わってしまう人もいるという、第一段階で祈りが聞いてもらえないからと言って神様から離れてしまう人もいる、出てくるだろう。しかしイエスの祈りは、しかし私の思いでは願いではなく神の御心のままに行ってくださいと祈っているということです。自分の意思を神の御心に一致させていくことが本当の祈りである。天使は苦い杯を飲み干す力を与えてくださ、与えられたんだ。天使は何をしたんだ。苦き杯を、苦難を飲み干す力を天使は与えたんだと言ってるんです。フォーサイスの言葉は、苦痛の除去を祈るよりも、まあ、これは普通の我々ですよね。苦痛が神の恵みの望む場所と変えられるように祈る方がはるかに偉大なのだという言葉を、あの祈りの精神の中に書いてあります。書いてましたね。普通は苦痛の除去を願うんですよ。で、それも決して間違ってないということを今確認しました。しかしそれだけではないんだ。次の段階に進んでいく、それはこの苦い杯をこの飲み干す力、あるいはその苦い杯、苦痛のところ、苦痛が神の恵みの望む場所と変えられるように、それが実は今まで知らなかった神の恵みがそこに現れるようになるようにと祈っていくことなんだと。パウロもご承知のように何度もこれも話しておりますけれども、パウロも肉体に病を抱えていた。目の病気であるとかいろんな考えられるわけですよね。しかし そしてしかも伝道のためにその病が癒されることを、この肉の棘をですね、抜いてくださいということを何度も祈った。しかし神の答えは、病をパウロから取り除くことではなく、取り去ることではなく、その弱さに臨む神の力に生きるものとなることが神の御心であった。弱さを抱えている我々に、その弱さのところに今まで知らなかった神の恵みが宿るように祈っていくことだ。そしてパウロは、私の力はあなたに対して十分であるという言葉だった。つまりこれはパウロの弱さの中に神は新しい恵みを与えくださるということですよね。そういう恵みを受けてパウロは、まあ、伝道していった。生涯パウロはその病を癒されることはなかったんですよ。しかしなお、その病こそ、弱さこそが実は神の恵みの宿るところとなっていったんだということであります。ですから人間の弱さや苦難、苦しみということよりも神の恵みはもっと大きいということを言ってるわけですよね。そのことに我々は進んでいかなきゃならないんだ。私たちはボートにロープをかけて投げて、そのボートを自分の方に引き寄せようとする。しかしその時ボートは動かず、自分の方がボートに引き寄せられる。これが祈りだとある方は説明しています。なるほど、そうかもしれない。神を動かそうと思ってるんじゃないですか、我々は。しかしいつの間にか我々は神のもとに引きつけられていく、いるような姿なんだということです。そこで神の恵みを発見していくんだ。イエス様はついに自分の使命が、苦しみの杯を取り去ってもらうことではなく、その苦しみを受けていくこと、苦しみを担っていくことが 神の御旨なんだということをこのゲッセマネの祈りでイエス様は知っていった、悟った、分かったということですよ。どういうふうにして悟ったのかは私は分かりません。ただイエス様はそういうふうに祈りが終わったんですよ。45節、祈り終わったと、そして立ち上がったっていう、つまりそれは今までイエス様が述べてきた言葉にもあったわけですけど、ルカ伝9章の22節、人の子は必ず多くの苦しみを受け排斥され殺される。ここに必ずという言葉がありますよね。殺され排斥され、排斥され殺される、苦しみ排斥殺される、これが十字架の出来事です。で、ここに必ずという言葉は実は神の御旨がそのようになっていく、神の必然性、神の、神的必然なんていう学者は使ってますね、言葉を。神はそういうふうにせざるを得なかったんだと。これが私に与えられたものなんだというふうに悟った。つまりこの苦い杯を飲み干すことを神の御心として受け止めていったんだ。これがゲッセマネの祈りの結論ですよ。ゲッセマネの祈りで何が分かったのか、明らかになったのかっていうのは、イエス様自身がこの苦き杯を飲み干す以外にないんだということが分かったのがゲッセマネの祈りの結論です。このことをルカは書いてるわけですよ。他のことは一切もういい、そんなこと忘れてもいい、このことだけが大事だっていうのがルカ福音書が我々に教えてることです、示してることです。で、これがイザヤ書53章、先ほど読んだ旧約聖書、彼が刺し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。これは実は旧約聖書の言葉じゃないですか。預言者イザヤの言葉じゃないですか。イエス様も多分この言葉を読んでいたに違いない。そして実はこの枯れっていうのは、これは自分のことなんだっていうことを受け入れていった。神は私たちの罪のすべてを彼に負わせられた。だからこの枯れっていうのところをイエス様は私にというふうに読んだんだと思うんですよ。私が差し貫かれるのは人間の背きのためであり、私が打ち砕かれるっていくのは私たちの罪、咎のためだった。神は私たちの罪のすべてを私に負わせられるんだ。これを受け入れていく、これを担っていくという、その結論が出たのがこのゲッセマネの祈りです。これが結論です。これに対してキリストは弟子たちに対して何と言ったか、その結論が分かってから帰ってきてみたんですよ。弟子たちのところに来たんですよ。これが45節、弟子たちのところに戻ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいたと書いた。単にこれはですね、弟子たちを叱責したという意味ではないんですよね。ここに悲しみの果て眠り込んでいたと書いてます。これは、他の聖書を読んでみますと、この心は燃えていても肉体は弱いという表現があるんです、してるんですよ。一生懸命目を覚まそうと思ってたんだけども、もう肉体がですね、もうのために眠ってしまったんだ。いわばここにはですね、ルカがですね、この見ている悲しみの果て眠り込んでいた、これが人間の肉体を持った人間の姿じゃないですか、に対する この深い憐れみとこの同情っていうんでしょうか、人間ってのはそういうもんだよねって、一生懸命自分でやろうと思ってんだけどできなくなってしまう人間の姿、これ肉体の持ってる顔じゃないですか。このサタンは私たちの弱い肉体に襲いかかり、神との交わりを断ち切ろうとする。これが今日のところにその誘惑っていう言葉が出てたと思うんですよね。そう、これは46節のところにも、今日の40節にも46節にもこれ繰り返されてますけど、誘惑という言葉が書いてありますよ。誘惑とは何なんだ。これは前回見ましたようにサタンがペテロに対して言った言葉、サタンはあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って許されたって書いて言ってましたよね。つまりどういうことかというと、サタンは神様と人間、神様を信じようとする人間の間に入ってきて、神様を信頼する心、神様を信じる、そこを揺らすわけですよ。揺すぶる、揺さぶるわけですよね。ふるいにかける。そして願わくは、神との関係を断ち切ってしまうということが、サタンの、なんていうか、力。サタンはそういうものだと。いろんな形で私たちはこの神を信じるということをやめさせられていく、断ち切られてしまうという現実に出会っていく。それは一番最初の一番根本的なところはね、この肉体の弱さ、分かりやすく言えば病気になった時に考えてください。病気になったらね、もうね、信仰と神様を信じるところじゃなくなってしまうっていうのがあるんですよ。病気になってしまうとね、もうそんなことはどうでもいい、もうこの苦しみからなんか助けてくださいって言ったようなことだけ、人間の思いだけが出てくると思うんですよ。まさにここに悲しみの果て眠り込んでいたサタンの誘惑はそういうところに入り込んでいた。心は燃えていても肉体が弱い、まさにそういう方に、このサタンに襲われているんだということを聖書は書いている。神との交わりを断ち切ろうとするのがサタンの試みであり、サタンの力であります。今私たちの教会にも肉体の病のために礼拝に集えない、今まで礼拝に来てた、元気だったんだから来れてたんですよ。しかし病のために来れなくなってしまっている、そういう人たちは、まあ、5人どころじゃないですよ。10人以上いますよ、現実に。名前挙げろって挙げるものことができるぐらい。あの人も来れなくなった、この人も来れなくなった、それはね、肉体のやっぱり病があるからなんですよ。そのために現実に来れなくなってしまっているということがあるんですよ。まあ、なんとかこの信仰をね、神を信じるということをこう留めようとしている方もだろうと思うんですけれども、現実には教会の礼拝に来れなくなってしまっている、そういう姿があると思います。ここにですね、46節のところにイエス様は起きて祈っていなさいと書いた言ったんですよ。最後のところに起きて祈っていなさい。この起きるというのは、この実際に起き上がるっていう、眠ってるんだから起きるなさいっていう意味は文字通りの意味ですよね。しかしそれだけではなくて、起きるということは死からよみがえるっていう意味もあるわけなんですよね。つまり肉体は生きてるんだけど精神が死んでるような状態、精神がサタンによって滅ぼされてしまうような状態、そうですよね。そういう姿になっているもの、そういうのが弟子たちだったんですよ。だからよみがえりなさいと言ってるんですよ、イエス様は。そして祈っていなさい。祈るというのは神との交わりですよね。あなた方も死から起きて復活させられて、そして霊的な死の状態からよみがえって神の前にひざまずけと言われてるんですよ。
肉体は病んでも魂はよみがえりの命に満たされよ。
まあいろいろな病を自分から好きで病になっていく人いないと思うんですよ。いろんな意味で私たちは肉体が滅んでいくんじゃないですか。しかしそういう時に肉体は病んでいても、先ほどパウロじゃないですけども、自分にはこの病気があるんですよ、あったんですよ。しかし病気があったとしても、パウロはよみがえりのキリストの命によってその魂がよみがえらされて、そしてあの伝道ができたんじゃないですか。我々もどういうふうになって、これから先どういうふうになっていくのか誰も分かんないんですよ。しかし遠藤周作の死についてという本を、昔の本を読んだことがあるんです。その時遠藤周作が面白いことを言ってましたね。私は最後はどうなっていくのか分からない、神様を呪って死ぬかもしれない、そういうふうに言ってるんですよ。たとえそういうことがあったとしても神様 に委ねていく、それでいいじゃないか。だからもう我々もあれじゃないですか、やっぱり認知症を恐れるじゃないですか。そういうふうに誰ともなりたくないと思うんですよ。しかし仮にそうなったとしても、そういうことがあったとしても、肉体にいろんな病を得たとしても、ここでイエス様は、あなたの精神は、あなたの魂はよみがえって神との交わりに生きるものとなりなさいと、これが起きて祈っていなさいっていう意味です。多分そうだと思うんですよ。我々は肉体がどういうふうな状況になるかも誰もわからない。しかし我々の最後のイエス様が私たち弟子たちに勧めた、起きて祈っていなさい、あなたは神から神のキリストの復活に預かるものとなって、そして神との交わりの中に生きていきなさい。これが我々がですね、今日のところで最後にですね、このイエス様、そして神の前にひざまずくものとなれというふうに言われた。肉体は病んでも魂はよみがえりの命に満たされよ。実はこの時ですね、弟子たちはまだこのことの意味を十分に知らなかったと思うんですよ。分かんなかったと思います。弟子たちは、これはキリストがまだ十字架につけられる前でんじゃないですか。実際にイエス様は十字架につけられ、葬られ、そして天に昇られ、よみがえられて天に昇られたという、そして天に昇られたイエス様が弟子たちに聖霊を、これがペンテコステの出来事になっていくんじゃないですか。私は私の代わりに聖霊をあなた方に使わす、霊に満たされていくものとなれ、天使が天から現れてイエスを力づけたと同じじゃないですか。我々もそのようにして神の聖霊を受けて生きていくものとなりなさいと言われている。そして弟子たちはイエス様がそのような出来事を、この後の出来事を通して初めて初代教会の弟子たちは祈る集団となっていったんですよ。これが教会の姿だったんです。これから歌う賛美歌280番は信仰の、勝利の歌でありますね。我が身の望みはただ主にかかれり、主イエスの他にはよるべき方なし、我が君イエスこそ救いの岩なれ。この主イエスは私たちの信仰がなくならないようにと祈ってくださった方ですよ。この私たちの罪と咎のすべてを担うために汗を流しただけではない、血を流してくださった方ですよ。ここに汗が血の滴りのように落ちたと書いてますよね。これは汗を流した時のことを言ってるんですよ。しかしイエス様は汗だけ流したんじゃないんですよ。実際に血を流されたんですよ。これが私たちの救い主イエスキリストなんだ。この方が、私たちがあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ったと言われたイエスキリストだということだと思うんです。私たちはこの主と共に今週も歩んでいきたいと思うのであります。お祈りいたします。